教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
私たちはこの言葉を使って、で言葉で、まあ、自分の意見を、自分の考えをこうまとめるというか、で自分の言いたいことをこう伝えたりというような言葉はとっても素晴らしいものであります。けれども言葉には欠点が あるんですね。言葉によって、思わぬことが起こってしまうということがあります。まあ人間、この世界のことはですね、言葉では表せない部分といいましょうかね、いうのがたくさんあるんですね。だからまあ大まかは言葉で表せるんですけれども、言葉で表せない部分の方が実は多い。まあ例えば皆さん座っているのは机、座っているのは椅子ですね。で目の前にあるのが机です。椅子ですね。椅子といったら、まあ、そのような皆さんが座っておられるのは椅子、明らかに椅子ですけれども、例えば段ボールの箱をに腰をかけるとそれも椅子になるんですね。まあ、椅子としての役割は果たしますけれども、あれを普通椅子とは言いませんよね。でもそのようにしたなら椅子になるということですね。だけど普通は椅子という分類にはそれは現れない、箱という分類の中に入っているんですね。だからまあどちらにも属さないものというものがたくさんあって、言葉で表すと、まあそのことというので表せますけれども、その言葉で表せないものがたくさんあるんだというのが、まあ言葉の弱点じゃないかなと思うんです。で、この聖書にですね、神様がまあ言葉でこうしましょうとか、こうしてはいけませんというのがこう書かれてあるんですけれども、その言葉の意図といいましょうかね、意味というのをしっかりとらわれていないと、その言葉だけにとらわれて、で言葉だけをまあ行っていればいいみたいなことになってしまう。で言葉といいましょうかね、まあ、表面上はもう言い伝えを守っている、書かれたことを守っている、それでいいじゃないのみたいになってしまう。私がよく話すのは、私がいた進学校の共同生活の中のいろいろな規則というのがたくさんあるんですね。進学校1年生で入った時は何もわからないので、あれしなさい、これしなさいとか、これしちゃいけませんとかですね、これはこんな風にこう置くんですよとかですね、もういろいろなことがあって、もう思い切れないというか、わけわからなくなるんです。だから上級生は下級生のためにこの時はこうですよという、このマニュアルというか説明書というか、寮の手引きみたいなものを作ってくれて、それを配ってくれるんです。でそれを見ると、掃除の仕方とかですね、朝起きるとか、朝起きた時に日直はどのようなことをするのかとかね、そういうことがこう分かって、まあ、安心なんです。その手引きがあるとないとでは全然違いがあります。けれども、だんだんそれを見ていると、あの人はこのようなにちゃんとしてないということが気になってくるんですね。ここにちゃんと書いてあるし、こうしないといけないんだみたいなことを思ってしまって、そうじゃない人にこう注意をする、そうじゃないよ、それは間違っているよということになるんです、うん、まあそれはまあそのようにした方がいいけれども、ただそれを守っていればそれでいいというわけではないんですね。まあ、規則というもの、まあ、この旧約聖書に書かれてある規則もそうですけれども、規則というものはやっぱりその背後には愛があるんだということを忘れてはいけないという ことです。みんながお互いにこう気持ちよく嫌な思いをしないで、こう傷つかないで、みんなで楽しく仲良く生活をしていくためのこの規則と言いましょうかね、お互いに守る決まり事ですね。それをこうみんながこう守っているならば、気持ちよく生活することができるということなんです。でそれが目的であって、そうしてはいけない、こうしましょうというのが書かれてあるのであって、その心とその愛の心をいつも私たちは忘れてしまって、ここに書いてあるからこの通り行わないといけないみたいなね、ことを思って、そうでない人をまあそのように指導する、まあ大体そうです。学校なんかの規則、いろんな規則があって、つまらない規則がたくさんあると言われている日本の学校はですね、靴下の色は何色じゃないといけないとかね、スカートは何センチまでじゃないといけないとかですね、いろんなのがあるんですね。ただ決まっているからそうなんだみたいな感じで、なぜそんな決まりなんですかと。またその決まりというのはだんだん年が取ってくると、こう意味がないようになってくるものもたくさんあるんですね。昔はそれで意味があったけれども、今はもういろんなことが変わってしまって、意味ないことだけれども規則だから守っているみたいなものもこう出てくるんですね。それに対してまあ、みんな反発をするみたいなことがある。まあ、何のための規則なんだということをみんなが忘れてしまうと、その規則の文字だけにとらわれてしまって、意味がないことになってしまうんだということなんですね。この旧約聖書に書かれてある律法も、人間がこう神様を信じて、そして、気持ちよく楽しく生きるという、まあ、一つのガイドラインといいましょうか、導きとしてこの律法といいましょうかね、決まりというものは定められたんです。人間はこう生きないといけないとかね、これをしちゃいけないということを押し付けるためにこう与えられたものではないんだということです。神様を愛して、お互いに人を愛して、みんなで仲良く生きるんだというのが目的なんだということ、でもそれを忘れてしまう、それがこう問題なんですね。まあ、イエス様のこの時代はその律法をどのように解釈し、どのように行うのかというのが問題になりました。まあ、イエス様がこのみんなからこう嫌われるというか、叱られるというか、ちょっと秩序を乱すものだと思われたのは、そのこう律法というものを、この決まりというものをどのように解釈するのかということにありました。もうイエス様はこの正しい解釈と言いましょうかね、これは愛なんだよと、神様の愛なんだよ、そして お互いが愛し合い、お互いが助け合い、支え合って生きていく世界を実現するためにこれはあるんだよという理解、イエス様が、でその理解が本当に神様が意図された正しい理解であったんですけれども、人々はそうじゃなかった。神様が与えられたもんだから、それはきっちり守って当たり前なんだと、きっちり守らないといけないんだ、できっちり守るためにはこう定義を一つ一つすると言いましょうかね、これはこうなんだと、これはしてもいいよ、これはしてもいけないよ、ね、この聖書の時代にはタバコとかなかったんですね、薬物というものもなかったんですね。聖書の時代にないもの、世界にはたくさんあります。インターネットもありませんしね、もう自動車とか、ね、飛行機なんかもありませんよね。だけどまあこの、まあ、ルールがあって、これをどのようにそういうものに適用したらいいのかということなんかも、まあ、現代の律法学者といいましょうかね、そういう人たちはもう彼らは考えて、これはいい、これはダメだとかね、こうしているんですね。けれどもそれが律法を守ることではないんですよ ということをイエス様がこう主張されたんです。だけれども当時の人たちはいやいや律法を守るということはその決められた一つ一つそれを一つ一つを丁寧にきちっと守っていくのが律法を守ることでありそれが神様が命じられたことだから神様を愛することなんですよと考えたんですね。だからイエス様はいやいやそうじゃないよと律法の心精神こそ大切なんですよと一つ一つを丁寧に守るということじゃなくて心を守っていたらそれでいいんですよというのがイエス様だったんですね。まあ、この前のあの良きサマリア人のお話ですね、あの礼拝でお話ししましたけれどもあれもその一つなんですよね。イエス様は愛ですよと困っている人があったらもう助けてあげるのが愛ですよというんですよね。それが律法の根本、神様を愛することであり隣人を自分のように愛することですよと言われた。けれども律法学者たちは当時の人たちはいやいやそうじゃないんだと隣人というのを厳格に規定してねこの隣人は愛するけれどもこれは愛さなくてもいいみたいなふうにこう考え方が変わっていってしまったということですね。でイエス様はいやそうじゃないでしょということをですねこう言われた。まあ大体でも私たちちょっと気をつけないとこのパリサイ人的と言いましょうかねこの文字にとらわれがちになるというのはあるんです。それがまあ人間の弱いところであり、まあ、文字の力だとこう私は思うんですね。まあ、このところで手を洗うということ問題になっているんですね。汚れた手洗わない手で食事をするっていうこと、まあ、でも私たちこの聖書を読んでみてあれと思うんですね。食事をする前に手を洗うの当たり前じゃないのとこう思っていますよ私たちは。ですからもう手を洗うというか殺菌するっていうかねこう手をシュッシュッとしてですねこうきれいにしてから食事をするなんてのは当たり前だったんですけれどもこの当時のこの手を洗うというのは、まあ、私たちが言う、 こう衛生的な考え方とはちょっと違うんですね。まあ、この衛生的な考え方というか、まあ、細菌ですね、細菌ですね、この小さな菌、もう細菌が分かったのはごく最近なんですよね。ダジャレですけれどもね。本当に19世紀ぐらいになってからこう初めてそういうものがあるんだと、なんかこう物がだんだん置いてると腐っていってそこにこのまあウジが湧いたりとかねしますよね。あれはこうなんかこう無から発生するもんだとみんな思っていた。昔は無から出てくるものだと思っていたんですね。けれどもよく調べてみてですね全くこう、まあ、殺菌とか滅菌したものでやるといつまでもそういうものは出てこないのがこう実験で分かったんですね。だからあそこには目には見えない小さな菌とかねそういうものがこうあってそれがあのようになるんだよというのが分かったのはそれぐらいなんですよ。それ以前は手にそのばい菌がついているなんてことはこう衛生的には考えていなかったんですね。ただここはこの、まあ、宗教的と言いましょうか霊的なこの世界にはまあこの悪の霊があってでいろんなところにそういう汚れがあるんだと。でそれに触るというかね触ったら汚れてしまうのでそれから自分を清くしないといけないんだという考え方がこうありました。まあそれは旧約聖書にも清めの儀式としてあるんですね。まあこれは神様が清いものと汚れたものというのを私たちに教えようという教育手段だと思うんですね。で清い人間と汚れた人間こうまあ、ユダヤ人は清い人間であってね異邦人は汚れていると。だから異邦人と話なんかしてると汚れるからもう極力話はしない。でも、もう万が一とかねしないといけない場合はもう帰ってから丁寧に身を清める。もうそこから汚れたものがこうくっついてしまっているので、で手を洗う、まあ、食事の時はそうですけれども手の洗い方もちゃんと決まっている洗い方がで使う水の量とかですね でこんなようにしてまず手を洗ってこうやってとかいう順番が決まっているんですね。で外から帰ってきた場合は全身身を清める、まあ、そのための清めのため、清めの、水が溜めてある。と清めの水も汚れてちゃダメですよね。それもちゃんときれいな水じゃないとダメなんだみたいな規定があって、それをきっちり守ることによってこのきれいになる。そうじゃないと汚れたものが、まあ、また口の中に入ってくる、まあ、これだからまあ霊的に汚れが入ってくるという考え方だったんです。ですからまあ清いということ、まあ、先ほどこの祭司とかレビ人がね あれを助けなかったというのはその清さですね。もう怪我をしている、血を流している人と接したらもう汚れてしまう。そしたら自分の神殿の仕事ができないということになるんですよね。だからまあ仕事をしないといけないからというのでまあ、こうそういうことに関わらないというのもあるけれども、仕事をしないといけないという名目でそういうのとからこう逃げてしまうということも可能ですよね。ああ今日は仕事だからもう助けなくてもいいなそういうこの言い訳ができますよね。ちゃんとした正当な、でそういう言い訳すること自体がちょっと問題じゃないかなということを、まあ、イエス様は問題にされるんですね。いやいやそうではないですよと。神様はそういう清いということを教えられるけれども、それはまあ一つ教えですよね。でもそれ以上に大切なのは愛なんですよということですね。ここで弟子たちが食事の時に手を洗わないというのをこのパリサイ人とか立法学者というのは気になって気になってしょうがなかった。あんな汚れたことをねしてもいいのかっていうふうにこう思ったんですね。いやいやそうではないよと、それよりももっと大切なことがあるんですよってですね、ここにイザヤ書のですねから引用があるんですけれども、この民は口先では私を敬うがその心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。ここにありますよね、口先でというか私は律法を守っていますよと言いながら、神様が本当に求めておられる愛から離れた生き方をしているのではないですかということですね。やっぱり何が大切かといったら、やっぱり神様を愛し人を愛する心が一番大切なんだと。そのために全てのこの律法はあるんだ、律法を守るために私たちがいるのではない、私たちのために律法というのはあるんだということですね。ですから、まあ、私たちも気をつけないといけないのは、まあ、こう信仰生活をするということで満足してしまって、やっぱり愛を忘れてはいけないということですね。まあ、教会に来て皆さんいろんな人がいるけど、やっぱりこう嫌な思いをして帰られる人がいるのは残念なことであり悲しいことですね。もう極力そういう人がないようにですね、みんなが楽しく、みんなが喜んで、みんなが平安のうちに帰れるようにですね、お互いにこう配慮し合うという、まあ、その配慮し合うという心を神様はこう喜んでくださっている。ただ自分さえ礼拝すればいいんだという姿勢だとまたちょっと違うんじゃないかなということになりますね。はい、神様、今日も御言葉によって教えてくださったことをありがとうございます。本当に大切なことであります。ただ決まりをきっちり守ればいいというものではない。本当にこの神様、あなたを愛し人々を愛するという精神、その愛の心を忘れては何もならないんだということを教えられます。私たちもとかく決められたことを習慣的にしていることがたくさんありますけれども、その一つ一つもこの愛に基づくものだということを忘れないで、いつも愛の中を生きていきたいと思います。今度残ります1週間、
半分の歩みも神様、あなたの愛を受け、あなたの愛を行う日々となりたいと思います。どうか導いてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。